メレオン亜美。そんな和尚の独り言。
さて、一週間ぶりのね、ご登場です。横手市平川町吉田にあります、西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。そんな和尚の独り言、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
和尚様、先週は電話インタビューだったので、スタジオは久しぶりですね。
そうですね。なんか一週来ないとですね、なんかこう、寂しいやら、こう、ここで来た時違和感があるやら、ね。
違和感、
なんかもう、欠席した生徒みたいなね。なんかもうそんな感じ
学校休んじゃったっていうね。
でなんかここに来るとなんか一週休んだ分なんか気恥ずかしいみたいな、なんか久々に友達に会うみたいな。
なるほどそんな感じ。リスナーの皆様、そしてねツイキャスでご覧くださってる方々と交流をするとなんかこう恥ずかしい感じね。なんかわかります。
まあまあほら、まあ、映像を見ていらっしゃる方におきましたよね、この前もここに誰もいなかったんで
しょう、ね、そうそうそう、
まあ、2週間ぶりのね、ご無沙汰でございましたなんて、
そう、
言うんですけども、やっぱこの耳当て
ヘッドホンって言ってください。
すいません、これやるとね、なんかあの冬のね、なんか耳当てを思い出すっていうかね、これやらないとなんとなくね、違和感があるのかな、
ね、そうですね、雪国
そうそうそう、だからこれ当てるとね、なんかこうスイッチ入るのかなみたいなね。
あー、なんかラジオでお話ししてるっていう気持ちが高まりますよね。私もそうですね。
やっぱ戦闘態勢に入るみたいなねそんなことを思いながらね、まあここ来たんですけど、ね、
そうそう、だって池ちゃんも待ってましたって、大将さんおはろうって、あスーさんがお茶をくれてますね
手抜くだって、いやいやいや手は抜いてませんよ、
ね、もう早速のメッセージありがとうございます、
で、ね、今日はね、あの、あ、そうかそうか、手抜くなっていうのはね、なんかね、あの今回の歌がね、ちょっとこうフレーズが短かったっていう感じですね
あ、これ歌だったんですね、ごめんなさい分かんなかった。
だからそういうですね、そういうことをこう言われることがですね、多くなりましたね。ってもう、これは知ってんだろうみたいな。
すいません。
でこれはね、あなただけじゃなかったんですね。これね、あのうちの家族のこう会話でですね、ほらうちにもね、ほら娘がね、あの旦那さんもらってるとかいらっしゃいましてね、これこれもう3年ぐらいになるんですかね、3年近く、2年半か3年か、まあそのぐらいなんでしょうね、でもほら一生懸命ね、この地にね、あるいはこのお寺にね、こう同化しようというかですね、やっぱそういう、こう慣れようという順応しようというそのね、ことをですね、言うわけでございますよ、ね、その時にね、ほら順応するっていうかね、やっぱりそこの色に染まるってこうなった時に、ね、ふとですね、私はですね、パーンと頭に浮かんだ歌がですね、この歌です。
あ、カメレオンって
この歌、カメレオンアミ知らない？
ちょっと今調べますね。
調べなくてもいいんですけどね、これはもうかなり有名なピンクレディが歌った歌なんですけどもね。
あ、ピンクレディ
知らない、
ピンクレディはもちろんわかりますけど、
で一応ですね、特に満面にですね、カメレオンアーミーって言ったんですよ。その、ね、うちの旦那さんの前で。そしたらいきなり今日とって、おいしそう、それ何ですかって言われた時で、もうなんか、思いっきりすかされたような気がしてね、この歌知らないの君はみたいな。
そっか。
カメレオンアーミーだよ、みたいな。ピンクレディだよって。私がもう中学校前後、お世話になった。ピンクレディですよ。毎日テレビでね、ピンクレディが出ない日がなかったという、このね、凄まじいね、あの、ブームだったんですよ、ね。
そうですよね。
今からで約40年前ぐらいですかね。
じゃあ、ねえ、やっぱり、ね、来てくれた方は、まだね、お生まれになってないわけですからね。きっと。
そうそう、じゃあ、あなたいつ生まれたの？あなた年いくつって25だって言われたら、いや、それは知らねえか、みたいなね。ちょっと大、でも私の中にはもう新鮮なこう記憶の中で頭の中にもガツンと入ってますからね、もう順応するってのはもうカメレオンって、カメレオンってのはもうカメレオンアーミーだろみたいなね、
すごい展開してきます ねパンパンパンとね、
そうそう、カメレオンアーミーって特にマミーの歌それ何ですかって言って心のところになというでしょうがないからこれ歌っちゃおうかなって、
ああ そうか、
と思っちゃったっていうところですね、うんうん、ただね、やっぱ順応するというそのね、ことなんでしょうけども、やっぱどんなその環境にいようとも、やっぱりそこには慣れないといけないという作用を私たちは知らず知らずするんでしょうね。例えば俺は学校行ったら学校の場面、あるいは家庭、お家に帰ったらお家のそのね、環境、そして卒業して、そして就職したらお仕事場の環境とか、やっぱほら慣れていかなきゃいけない、慣れるっていうかその違和感なくそこにこう溶け込むというかね、そういう作用はですね大切なんだろうと急に思うわけ
で、そうですよね、
だからそのバランスが悪いと、どうしても違和感が起きてしまうという、このバランスの取り方っていうのはね、いやーきっと難しいんでしょうけども、なかなかその人のね性格でね、割と簡単にできる人いるんですね。
人によってね、
すぐ合わせられる人とかいるじゃないですか、
いますね、羨ましい。
だからその、合わせることがあまり得てないという方がですね、やっぱりこれもいらっしゃるんですね。そうするとどうしてもその溶け込むまでの時間っていうのが変わりますわな。
そうです、
これは時間との戦いで慣れりゃいいんですけども、時間が経っても慣れられないともこれ人いますからね。
そうなんですよね。
だからその順応するというね、まあ人は持っているんでしょうけどもね、その得て増えてでですね、なかなかその時間を過ごすことにあたりましてね、ストレスが溜まってしまうこともきっとあるんだろうなって思います。
ありますね。あるある。
もう少しね、こうなんでうまくいきれないのってこう、よく自分に問いかけるときあるじゃないですか。
そうなんです。
要はそのうまく生きるってことはですね、やっぱ溶け込むっていうことなんだと思います、そこの雰囲気の中の輪の中にうまくこう
溶け込む、
そういうことができれば、ね、またこうコミュニケーションも潤滑に行くでしょうしね。
そうですね、
それができないということは、コミュニケーションが潤滑にできないということは、どっか歪みが生まれると、こういう話なんでしょうね。なるだけですね、なるだけやっぱりそこの場所にね、順応していくということがですね、大切なことなんだろうと、それがなんとなくこう世の中こう見てますとですね、昔の人はなんか情で生きてましたんでね、なんかそんなことこう割とできる方が多かったのかなと思いますけども、なんか今の時代聞くとですね、なんとなくこうその情ではないっていうかね、なんかすごくこう空気がドライだっていうか、
ドライですよね、割とね、
そうなるとですね、なかなかこの順応することがさらにハードルが高くないんじゃないかな、なんでちょっとこう思ったりすると、これはね、私たちよりも下の世代の方々ですよね、その情の世界の中でのコミュニケーション、これがうまくできるのかどうかなんてことをやっぱりこう通っていかなきゃいけないことも多々あるのかななんてこうね、思いまして、だからこれからの未来を心配するわけでございますけども、ね、心配するとですね、やっぱりほら、いや台風の風だとか、ね、この前も風強かったですよね。
そうですね、池ちゃんからも台風大丈夫だったって心配の声が来てますよ。
風は強かったですよね。これね、日本海側の方に抜けてくる台風っていうのはね、結構でかいっちゃ話ですね。で、私たちがもう今30年近く前ですけども、台風19号っていうのが来ましてね、あの時はお寺のね、杉林のね、木がですね、もう半分からバキバキ折れてました、
折れましたね、その台風はひどかった。横
で、あの時にですね、もう秋田県はですね、災害に慣れていない地方って言われましたけども、あのフレーズも、なんか頭の中にこびりついてますけど、確かにね、確かにね、秋田県ってあんまりこうふとも考えるとこう災害が少ないのかななんて思って、
そうですね、
いますけども、まあこれ幸いなんでしょうけどもね、
そうなんですよね、
その時にですね、やっぱ災害に慣れてなかったんでしょうね、やっぱあの時ですね、停電したんですよ。やっぱり電気っていうのはですね、大切なもんでございますわな、
そうですね、本当に。
そう、その時に、ほら木が倒れたんで、ね、木を切りに行かないとら、行かないというんで、チェーンソーを持って、チェーンソーあるからって、もうその現場に行ってですね、よし、木切るぞって言ったら、電気どこって言ってね、それ電動工具だったんですよ。
使えなかった。
その時に、なんて、危ないやろ、と、自分で。
わかんない、わかんない。
お嬢さん、それ電気の工具ですよ。だって、電気停電だって言ってるのにね、なんかこう、使えないチェーンソーを持ってる。もう実に災害に慣れてないって。まあ、自覚しましたけどね。
目の前に持ってってね。
切る道具あるんだけどね、切るエネルギーがなかったという、それは電気だった。停電してたということですね。そうそうそう。そんなことも変わりながらですね、ただ、きっと、今ですね、まあ、台風の被害も遭われた方もいらっしゃいますし ね、 そ、 うですね、その後ですね、こう弱りにたたり目じゃないですけどもね、今なんか地震ということでですね、
昨日発生してね、
北海道の方も大変だということですね、本当に大変な状況ですね、心をお見合い申し上げるわけでございますけども、きっとこれから大変なんだろうと、まあ、これはね、まあ、思います。でもやっぱりこの今の現状にですね、順応するということがですね、きっと 大切なのかなってことも思いましてね、でもこれだけですね、これだけ日本にね、もう台風やなんか来るって言うと、ね、もう朝我が身ですよね、
そうなんですね、
とてもとてもね、人事だとかそんなことね思ってられます。いつ何時何があるかなんてですね、分かりませんので、まあやっぱりこういう時にきっと防災意識というのはね、
そうですね、
高まるんでしょうな、きっとね。そういった間に季節はですね、どんどん移るってきまして、間もなく紅葉を迎えるわけでございますけどもね、もう秋が来るんですね、秋が来る、いいじゃないですか、食欲の秋、読書の秋、さまざまなね秋なんですけども、まあ田んぼの方はですね、なんかこういいんじゃないですかね、なんとなくね、お米も取れるんじゃないですか。
そうですね、
ただ風でですね、私が心配してるのはこれはブドウ農家さんとかリンゴ農家さんですよね。
そうなんですよね。
本当にね、もう大変なのかななんて思いながらですね、山をこう見上げるわけでございますけどもね、きっとそんな時にですね、こうなんかね、こう中途半端なその慰めの言葉なんてね、無力なのかななんて思いますのでね、ただひたすらもうじっとしてね、手を合わせてるしかないんでしょうけどもね、それだけ人の心なるもの、人の力なるものは、自然の災害においてはね、無力なのかなと、もう思い知らされるようなことね、これでもかこれでもかと来るわけでございます。で、冬が来るとこれドンと雪降ってきたらどうしようかななんて。
そうですね、本当心配になりますね。
ちょっとね涼しくなってきましたんでね、なんかここまで涼しくなってもう冬のことしか考えてませんもんね。
もう雪のことを意識しますね。
それいつ格好するんだろうみたいなね、格好したらもうあともう穴の中に入ってきたね、もう物だろうみたいなね。
いやそうだ、雪、そうなるとなんか冬を長く感じますね。もうって
あっという間ですよ、暑い暑いだってもうあっという間ですよ。でも今年の夏は暑かったですから、もしかしたらとてつもない寒い冬がやってくるかもしれませんよ。季節は比例する、反比例するんですね。私はそう読んでますけどもね。
そうですか、
秋が来るけど、飽きないお寺を目指して、人はやっぱり飽きますね。
そうですか、
飽きる、飽きる、さっき言ったの順応するっていうその能力も、やっぱり人は
慣れる、
飽きる、そう、飽きる、
慣れるじゃなくて飽きる、
飽きちゃうな。
そうですか。
なんかやっぱ同じことをずっとしてるとですね、やっぱり変化を求めたくなるっていう作用の中でね、これを持っても人は飽きるって言葉を言うんでしょうね。飽きちゃったみたいな、だからもう飽きるってことは流行りが早いってことですから、今の時代なんか流行り捨てるって早いでしょ。パンパンパンパンパンパンってこう来ますからね。
そうですね、あっという間にね、次々と、
だからあれって流行ったと思ったらもうシャーンとしてる他に別のことが出てくるような、もうすごいじゃないですか。もう飽きるとかね、もう同じことにとどまってられないという現状の中でいるわけですけども、だから何事ね、やっぱり人を飽きさせないという、ところにそのまたコミュニケーションとね、長いご縁が続くんでしょうね。
お、飽きさせない、いいですね、
だからこれをもって飽きないというんでしょうかね。ね、
言った、
飽きないなんです飽きないなんです、ね、
飽きない、
そうそうそう、でもまあ人生ってのは波ですからね、たまにはジェットコースターですから、登ってみたり下ったりなの繰り返しですからね、たまにこう秋をこう感じながら、また登るこう波をですね、こう予想しながら明日に生きるみたいなね、そんなことをこう考えるとですね、なかなかねいいんじゃないですかね。
いいですね。
で、秋になるともう寒くなってきます。もうほら山のね、木も紅葉にします。衣替えするじゃないですか。
そうですね、衣替えです。
ほら秋に順応した 木の姿、
お順応してる、う
ん、これがカメレオンの気持ちなんですかね、うん、
そっか、
カメレオン、秋を迎えて衣替え、そんな和尚の一人ごと。
今日はカメレオンしっかりと一貫して、
ね、
伝えてきましたね。
話には芯がないとですね、そうですね、いけませんでね。カメレオンでございました。
はい、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。